創世記の福音第36回、神に愛される人々という主題のもとに、創世記46章と47章をご一緒に学びます。前回はヨセフと兄弟たちとの再会ということで、42章から45章まで学びました。で、今回はヨセフと父親ヤコブとの再会です。また、彼らがエジプトにこれから約400年帰留するわけですけれども、その帰留になったいきさつも述べられています。この2つの章を通して私たちは、神が愛される人々とはどういうことか、そのことをご一緒に学びたいと思います。まず、ヤコブとの再会なんですけれども、前回見た45章の末尾で、ヤコブは喜びのあまり気が遠くなったと書いてありますね。45章の26節なんですけれども、ヨセフがなお生きているというふうに聞いたときに、しかもエジプト全国の司だということを聞いてですね、信じられない。もうそれ以上の大きな喜びが彼を包んだんでしょう。ヤコブは気が遠くなったと言っています。そして彼はこのように言ったんです。満足だ。我が子ヨセフがまだ生きている。私は死ぬ前に行って彼を見ようと。何しろ死んだと思っていた自分の愛する息子ヨセフが生きていて、しかもエジプトの宰相になっている。この22年間の悲嘆というのがですね、今突然逆転して大きな喜びに変えられるわけですからね。さぞかしヤコブの喜びが大きかったと思うんです。そして彼は一族とそれから財産を携えてエジプトに向かっていきます。そしてベールシバというところで神様に犠牲を捧げたと書かれています。この犠牲を捧げるという言葉はですね、犠牲という言葉が2回繰り返されています。これはヘブル語で本当にという強調表現なんですね。いかに彼が心から神様に感謝を覚えていたかということがわかるわけなんです。そして46章の28節、29節にその再会の模様が書かれています。さて、ヤコブはユダを先にヨセフに遣わして、ゴセンで会おうと言わせた。そして彼らはゴセンの地へ行った。ヨセフは車を整えて父イスラエルを迎えるためにゴセンに登り、父に会い、その首を抱き、首を抱えて久しく泣いた。どんなにか大きな喜び、また感動に包まれていたかと思われますね。その後47章でヨセフは兄弟たちとそれから父ヤコブをですねパロに会見させます。その結果ラムセスを中心とする最良の土地ゴセンが彼らに与えられるんです。そこでの居住許可がエジプトをパロから与えられたということが書かれています。そして47章の後半ではヨセフによる飢饉の時の行政手腕が書かれています。最初エジプトの人々は穀物を買うために金銀を持ってきたんです。やがて金銀持ってきた時に彼らは家畜を連れてきました。この家畜を肩に穀物をくださいと。で、それも尽きると今度は電池をパロに買ってくださいと言うんですね。それも尽き果てると何しろ長い飢饉ですから今度は自分たちが奴隷となりますからどうぞ穀物をください。やがてヨセフは人々に種を供給して、そしてその収穫の 20% を納税させるという、そういう納税制度もできたわけなんです。このようにして、ヨセフの非常に賢い政策によって、この当時エジプトを支配していたヒクソス人は、戦わずしてエジプト全土を支配するようになった。そのいきさつがここに書かれているわけですね。私はこの46章と47章の2つの章を読んで3つの疑問を持ちました。それは46章の3節に神様がベールシバでヤコブに語りかけているんですけども、その時に恐れるなというふうに言っているんですね。ヤコブは大きな喜びに心が満たされていたはずなのに何か恐れていたんです。その恐れはなぜだったんだろうかということがまず第一の疑問です。それから先ほどの拝読で皆さんお感じになったでしょうか。ここにはヤコブという名前とヤコブが神様からもらったイスラエルという名前がですねごちゃごちゃ出てくるんですよ。冒頭だけじゃなくって 28節以降の先ほど読んだところでもヤコブ、イスラエル、ヤコブ、イスラエルってですね、出てくるんですね。これは実はある方から前回質問を受けたんですけれども、本当にね、46章、47章、もっとひどいんです。この名前が順序不動に出てくるという感じなんですね。それはなぜなんだろうか。これが第2番目の疑問です。もう一つの疑問はですね、こういうところがあります。46章の33節で、ヨセフは自分の兄弟、それから父親にですね、パロに会ったらこのように言ってくださいと言ってるんですよ。33節。もしパロがあなた方を召して、あなた方の職業は何かと言われたら、しもべらは幼い時からずっと家畜の牧者です。我々も我々の先祖もそうですと言いなさい。そうすればあなた方は五線の地に住むことができましょう。ここまではいいんです。次のところです。羊飼いはすべてエジプト人の忌むものだからですと言っています。エジプトの人たちから忌み嫌われる職業についている家族であるということを家というんですよ。これは奇妙なアドバイスですね。この三つの疑問を私は持ちました。恐れたのはなぜか。それからヤコブ・イスラエルの混用ということですね。それからエジプト人の忌み嫌う羊飼いという職業なので。この三つの疑問はバラバラに見えるんですが、実は共通点があるんです。そして互いに密接に関連しているんです。これをご一緒に今日見たいと思うんですけれども、まず第一点ですね。ヤコブは喜びの中でなぜエジプトに下るのを恐れたんだろうか。神様はこの時にエジプトに下るのを恐れてはならないと言っているわけなんですが、この夢のお告げが語られたのはベールシバというところだったと言いますね。ベールシバはね、これまでにもたくさんいろんなことが起きたんです。またこれからもいろんなことが起きる土地なんです。聖書にはダンからベールシバという表現が出てきます。これは約束の地カナンの北限と南限を示す言葉なんです。で、北の方がダンなんです。で、南の方がベールシバなんです。ですから、ここはですね、約束の地のちょうど境にあたるわけですね。ヘブロンに彼らは今住んでいるわけなんですけども、ヘブロンからベールシバというのはだいたい45キロあると言われています。神様の守りの圏外に行くような、そんな感じの位置関係に立っているとお考えになると分かりやすいかと思うんですけれども、このベールシバを越えて行った先祖がいるんですね。エジプトに行ったアブラハムがそうでした。アブラハムは飢饉の時にエジプトに行っていますけれども、そこで大失敗をしています。奥さんのサラをエジプトをパロに取られてしまうんですね。そういう非常な危険に遭いました。それでお父さんイサクの時代にもやはり飢饉が起きたんです。で、イサクもエジプトに行こうとしたら神様はね、行くなととどめたんです。これが26章に書かれているんですけれども、その時主は彼に現れて言われた。エジプトへ下って行ってはならない。私があなたに示す地にとどまりなさい、言ってるんですね。このように知って、お父さんには行くなと言われたところで、神様はヤコブの場合はですね、エジプトに下るのを恐れてはならない。こういうことって聖書の中に結構ありますね。なぜなんだろうか、思うわけなんですけれども、実はこれは次の二つ目の疑問と関係するんです。ヤコブとイスラエルがこう混用されているということなんですけれどもね。これに対して、私たちは、この時に主がヤコブに語られた言葉の中に、その答えを見出すことができると思うんですよ。一緒に見てみましょう。46章の2節からこのように書かれています。この時、神は夜の幻のうちにイスラエルに語って言われた。ヤコブよ、ヤコブよ。彼は言った。ここにいます。神は言われた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下るのを恐れてはならない。私はあそこであなたを大いなる国民にする。私はあなたと一緒にエジプトに下り、また必ずあなたを導き上るであろう。ヨセフが手ずからあなたの目を閉じるであろう。と言ってヤコブはベールシバを立っているんです。この神様の言葉に注目したいと思いますけれども、まず最初に、ヤコブよ、ヤコブよと呼びかけていますね。神様は一人一人に語られる神なんです。全体としての国民というふうな形よりはですね、一人一人に語られるんです。しかも、この時使われた呼びかけの言葉がヤコブです。 ヤコブってどういう意味でしたでしょうか。かかとつかむという名前ですよ。ヤコブは非常に強引な人でした。そういう意味で神様はヤコブの短所も長所も知ってるんです。そういうヤコブに、ヤコブよヤコブよと二度も呼びかけておられるということなんですね。私はあなたのことをよく知っているという、そういう思いが感じられる表現であるわけなんですね。そして神様はご自分を指して、私は神、あなたの父の神である、言ってご自分を指しておられます。だからあなたがどこから来たのか、どのような生い立ちか、すべて知っているあなたの神である。あなただけの神ではない、あなたの父の神であると言っておられるわけですね。そしてエジプトに下るのを恐れてはならない、私はあそこであなたを大いなる国民にするとおっしゃっているわけですね。今ヤコブは130歳です。ひいおじいさんのアブラハムがカルデアの地ウルから導き出されて、これまで何年ぐらい経っていると思いますか。創世記の12章ですね。あなたを大いなる国民とすると神様が言ってから、あれから何年経っているでしょうか。ある人が計算しました。ちょうど215年経ってるって言うんですよ。で、215年経って、今、ヤコブ一族は何人かと言いますとね、46章の27節言いますとね、エジプトに行ったヤコブの家の者は合わせて70人であった。たった70人ですよ。215年経って70人です。で、ここで神様は、私はあなたを大いなる国民とすると言ってるわけですよ。200年経ったらもう少し増えていっていいんじゃないかとね、思いますけども、しかし神様はそのようにはっきり言ったんです。そしてこの400年後、イスラエルは何人に増えてますか。最低でも100万人に増えてるんです。多く見積もる人によると200万人はいたんじゃないかと言ってるんです。イエスがだから215年で70人、これから後の400年で200万人ですよ。大いなる国民になるんですね。しかしこの時主ははっきりとヤコブに約束しておられるんです。そしてしかも、私はあなたと一緒にエジプトに下ると言っています。インマヌエルの神であることをここで宣言しておられるわけなんですね。また必ずあなたを導き上るであろう、ヨセフが手ずからあなたの目を閉じる、あなたはエジプトの地で亡くなるけれども、あなたの臨終に立ち会うのはあなたが最も愛する子ヨセフである、心配するな、そしてあなたを必ず約束の地に導き帰ると、神様はここで約束しておられるわけなんですね。この中にイスラエル、ヤコブ、イスラエル、ヤコブという名前が出てくるわけなんですけども、ヤコブという人は個人的には非常に荒削りの信仰者でした。しかし今130歳になって、ようやくと言ったらいいでしょうか、失礼に当たるでしょうか、彼はイスラエルという民族を考えているんです。神の民イスラエルのこれからのことを心配してるんです。だから神様はヤコブと呼んだり、イスラエルというふうにここにこう書かれてあったんですね。欠点も長所を持ったヤコブ個人、個人を指すときにはヤコブという名前を使っているということがわかるわけなんですね。それから第3番目の疑問ですけれども、なぜヨセフはエジプト人の忌み嫌う羊飼いを名乗らせたのかということです。やがてエジプト王パロにまず兄弟たちが会見するんですね。その時にパロは最初に彼らに聞いたのがここに書かれています。47章の3節、パロはヨセフの兄弟たちに言った。あなた方の職業は何か。人と会う時にまず名前じゃなくてあなたの職業は何かと聞くのも、これも非常に興味深いですけれども、この時にヒクソスがエジプトを支配していたということを考えますとね、ヒクソスは人材を登用する人という人だ。で、あなた方は何の職業についているか、どのようにして生かそうかということを考えていたということがこの質問からわかるわけです。で、この質問を受けたので、彼らはパロにヨセフが言ったように答えたんです。見てみましょう。3節の後半からですけれども、彼らはパロに言った。シモベラは羊を飼うものです。我々も我々の先祖もそうです。彼らはまたパロに言った。この国に起立しようとしてきました。カナンの地は飢饉が激しく、シモベラの群れのための牧草がないのです。どうかシモベラをゴセンの地に住ませてください、言っています。その結果パロはゴセンの地をあなた方の住まいとしようと というふうに許可を出してですね、しかも6節の後半で言ってますけれども、もしあなたが彼らのうちに有能なものがあるのを知っているなら、そのものに私の家畜を司らせなさいと。王家の家畜を司る、そのような登用の道をも開いているという、非常に厚遇を持って迎えたということがわかるわけなんです。そして彼らはこのように自分が羊を飼う者、牧畜者だということを言ったんですけれどもね、じゃあ彼らが先祖代々そうだったのかというと、必ずしもそうとは言えないんですよ。例えば創世記の26章にありますけれども、父親イサクについてこう言っています。イサクはその地に種をまいて、その年に100倍の収穫を得た。このように主が彼を祝福されたので、彼は富、またますます栄えて非常に裕福になり、羊の群れ、牛の群れ、および多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだという言葉があります。ですから工作もしていたんですね。しかしヨセフはあえて牧畜の民と名乗れと助言したわけなんですよ。しかしこれは別に嘘を言っているわけではないんです。今日の週報のコラムの方をご覧ください。フィリップ・ケラーという本物の羊飼いなんですけども、彼が羊飼いの目で見たですね、詩編の23編という本を書いているんですが、その中の一節、緑の牧場はロークの作品というところがあります。後でゆっくりご覧になっていただければ非常に興味深いものがあるんですけれども、一番最後のところをご覧ください。このように彼は書いています。緑の牧場はただ偶然にできるものではない。緑の牧場は途方もないほどの労働と時間、そして土地利用の技術の結果としてできたのである。緑の牧場は荒れた岩地を切り開き、灌木や根、切り株などを引き抜き、深く耕し、注意深く整地をし、特別な穀物や豆を植え、水を通し、羊の食事となる牧草が生育するように念入りに手入れをした結果なのである。だからただ動物を飼っていればいいというだけじゃなくて、このように工作の知識技術も必要だということがわかるわけですね。しかし自分たちのメインは羊飼いであるということを言っているわけなんです。そして先ほどの返答の中でお気づきでしょうか。彼らがここに来たのは土地目的ではないと言っているんですよ。彼らが来たのは何ですか。牧草が必要だと言っているんです。そしてこの国に定住しようとしてきたのではないと言っていますね。起立しようとしてきている。だから決して土地が欲しくてここに来ているわけではないということを彼は言っているわけなんですよ。私もアメリカに入国するときに、パスポートとビザを見せてくださいって言って、入国目的は何ですかと聞かれました。書いてるじゃないかと思うんですけれどもね。でそこで住みたいと言ったら帰れなんですよ。あくまで観光旅行とかここで勉強したら帰りますと言わないと入国許可はもらえないんです。古代でもそうなんですね。ここに住みたいですからダメだというわけなんですね。彼らも起立目的で来ましたということをはっきり言っているわけなんです。しかしそれにしてもですよ、羊飼いはすべてエジプト人の忌むものだからです。なぜ嫌われるんでしょうか。皆さんどう思いますか。なぜ羊飼いは嫌われるのか。それは現代的に言うと 3K なんですね。臭い、汚い、きついなんです。だから嫌われるんです。でも誰かがしなければいけないわけなんですね。それでエジプト人には確かに嫌われるかもしれないけれども、神様はパロを通してゴシェンという牧畜に適した最適の土地を使ってよいというふうに言ったんですね。そしてそれだけじゃなくて王家の家畜管理もということを先ほど見ましたけれども、先ほどのヨセフの飢饉対策の中で人々は家畜を持ってきたと言いますね。あの家畜は誰が管理するんですか。実はこのイスラエルの人たちが管理することになるわけですよ。神様はそういうご計画もちゃんとご自分の中に持っておられたんです。全くこれはうってつけの人々だったんですね。よく来たということなわけなんですよ。そしてそれだけじゃないんです。もっと深い意味があったと思うんです。それはエジプト人に嫌われるがゆえに文明の誘惑から彼らは離されたんです。ゴシェンの地で彼らは都会に住んでるんじゃないですから、エジプトのきらびやかな誘惑から隔離されたんですね。 そしてそこで羊を飼う仕事に就くことができたわけなんです。これは神様がヨセフに与えた知恵だと思うんですね。こうしてみますと、三つの疑問には共通の一点があるということがわかります。それは信仰をいかに守るかということなんですよ。そしてその機運も神様がすべてそれに対する対策を立てて彼らを守ってくださっていたということがわかるんですね。またヨセフの死後、彼らは奴隷状態になります。そして400年近くエジプトに滞在しますけれども、しかしそれは彼らが一時的な帰流者として本当の約束の地に帰りたいというそういう強い願いを起こさせることにもなるわけですね。そういう遠大なご計画があったということがわかります。そしてそれだけではないです。私たちは聖書の中に知っています。ダビデは元の仕事は何ですか？羊飼いですよ。またイエス様もご自分を私は良い羊飼いですというふうにおっしゃっておられますね。ご一緒にその箇所を見てみたいと思うんですけれども、ヨハネ伝の10章14節から16節の御言葉を読んでみます。私は良い羊飼いであって、私の羊を知り、私の羊はまた私を知っている。それはちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。そして私は羊のために命を捨てるのである。私にはまたこの囲いにない他の羊がある。私は彼らをも導かねばならない。彼らも私の声に聞き従うであろう。そしてついに一つの群れ、一人の羊飼いとなるであろう。とおっしゃってます。良い羊飼いは羊を知り、また羊は羊飼いを知っている。そしてそれは父なる神とイエス様との関係だというふうに言っています。羊飼い、動物を飼う仕事、あるいは動物を飼うことというのは、私はね、これ信仰について学ぶことがすごく多いと思うんですよ。ペットの可愛さって何でしょうか？まあ、もちろんね、見てるだけで可愛いということもあるかもしれませんけど、私はね、ペットの可愛さがどこから来るかというと、動物はね、いつも飼い主を見てるんです。ある方がね、教会の前はお料理教室してたんですけど、そこに来られた方が言ってました。今朝ですね、私の犬が私を見つめるんですよ。じっと見つめるんですよ。私は生まれてこの方、あれほど見つめられたことはありませんというふうにおっしゃってましたけどもね、動物はね、飼い主をいつも見つめ続けるんです。そして飼い主をいつも待ってるんです。そしてちょっと声かけられただけでね、喜びます。飼い主に対する忠実さ、また飼い主を信頼してるんですね。完全に信頼する。皆さん、信頼されるってことはね、難しいですよ。しかしね、動物はね、飼い主を全面的に信頼するんです。これはね、非常に学ばされますね。この信頼だ。思うんですけれども。そして、動物は人間を喜ばせようとしますか？私は基本的にしないと思うんですよ。しかし、動物は、飼い主を本当に喜ぶんです。そうでしょ？飼い主と一緒にいることを喜ぶんです。何もしなくても一緒にいるだけでもう楽しそうにしてるんですね。飼い主を喜ぶことが、飼い主が喜ぶこと。私はね、これは信仰の姿であると思うんですよ。聖書にはね、ネヘミヤ記の8章10節にこういう言葉があります。主を喜ぶことはあなた方の力ですという言葉があります。そうなんです。主を喜ぶこと、主人を喜ぶことが主の喜びであり、また力なんですね。私はこれ本当にその通りだなと思うんですけれども、イエス様がおっしゃっている言葉の類推はここまでです。イエス様はもっとすごいことをおっしゃっているんです。それは15節の後半です。そして私は羊のために命を捨てるのであると言っています。皆さんは自分が可愛がっているペットのために命を捨てることができますか？私はね、可愛いけど命を捨てるかと言ったら無理と思います。しかしイエス様は言うんです。私は羊のために命を捨てるのであると。まさしくイエス様は命がけで私たちを愛しておられる。こんな罪深い私たちを愛しておられる。時に不信仰になってしまう私たちを愛しておられる。命をかけて愛しておられた。それが十字架ですよね。さらに16節でイエス様はこうおっしゃっています。私にはまた この囲いにない他の羊がある。私は彼らをも導かねばならない。彼らも私の声に聞き従うであろう。そしてついに一つの群れ、一人の飼い主となるであろうと予言しておられます。イエス様の愛は私個人だけじゃない。さらに多くの人々に、いや、すべての人に及んでいくのだということをここではっきりと宣言しておられますね。民族的な枠組みを超えて、主の救いと愛は全人類に広がっていく。そのことをイエス様はここで宣言しておられるんです。羊飼いは蔑まれるかもしれない。しかしそこの中に深い信仰の真理が含まれているんです。だからイスラエルの人たちは胸を張って、私たちは羊飼いですとパロの前で言うことができたんですね。他の人がどう思うかではない。主が私たちを喜び、生かし、また救ってくださる。胸を張って彼らは羊飼いであることをパロの前に語ったんですね。今日は神に愛される人々という主題でご一緒に学びましたけれども、神が愛される人々とはどういう人々でしょうか。ヤコブが愛されたのは、彼がシャニムに神を求め、神を愛した人だったからです。そのやり方は非常に荒っぽかったですけれども、しかし彼は主に愛された人だったんですね。人に忌み嫌われる職業であっても、神様は最良のものをくださり、数々の誘惑から私たちを守り、やがて父と蜜の流れる約束と地、カナンに導いてください。そのことを確かに主はなさった方なんです。またそのことを私たちにもしてくださいます。人には嫌われても神に愛されたイエス様は誰よりも主なる神を喜んだ方。まさしく神を喜ぶことこそ私たちの力ですね。お祈りいたします。天の父なる神様、イスラエルは喜びで気が遠くなるほどの中で、なおあなたへの信仰を失うことを恐れました。人間的には欠点だらけでも、シャニムにあなたの祝福を求めたヤコブをあなたは愛されました。私たちも主を喜びます。主を喜ぶことこそ私たちの力だからです。いつもあなたを喜び、またあなたの恩愛のうちを歩むものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。